おはようございます。いつの間にかもう梅の花も咲き出して、だいぶ春が近づいてきてるんだなというのを今日喉がガラガラするので思いました。僕は花粉症がちょっとあるんですけど、ね、全然まだまだそんな時期じゃないと思っていたんですが、気づいたらなんか頭が痛くて喉もイガイガするので、はい、いつの間にかもうそんな季節になってるんだなと教えられてます。早いもので他の教会でメッセージの奉仕をさせていただいて、皆さんと礼拝するのも、まあ、分かっているところではあと2回ですね、今日を含めてになりました。この先どのような導きがあって、また礼拝共に捧げる機会あるか分からないですけども、まあ、でもこの1年責任担当牧師として奉仕させていただく機会が与えられて、まあ、本当に嬉しいなと思ってます。で、今日もですね、とりあえずは皆さんと共に捧げる最後の聖餐式もありまして、まあ、いろいろと感慨深いなと思ってます。で、本当はずっとローマ書から公開メッセージしてきたんですけども、まあ、残り2回ということで、ぜひ、まあ、1年牧師として奉仕させていただいて、私の目から見て皆さんにぜひ伝えておきたいなと思うことの一つに交わりに関することがありますので、まあ、そのことを思って、本日のこのピレモンへの手紙というものを選びました。実はこのピレモンへの手紙は交わりについての書なんですね。なので選んだんですけども、まあ、それとは関係ないことも神様は準備のうちにいろいろと教えてくださって、交わりについて語りつつ、またそれ以外のどのようにクリスチャンとして歩むのかということについても神様から教えられる、まあ、そのような時になればと願っています。一言祈らせていただきたいと思いますので、黙祷の姿勢をお願いします。神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが私たちの歩みを共に歩んでくださる方であり、また本当にただ一人であなたの前に呼び出されたのではなく、共に歩むようにと教会のうちにあなたが呼び出してくださり、いろいろな難しさを感じたりする中にも本当に互いに支え合う関係のうちにあなたが入れてくださっていますから、ありがとうございます。あなたが目指されておられる新しい創造が何よりもまず私たちのうちに実現しますように、私たちの生き方がもはや私ではなく、あなたが私のうちに、キリストが私のうちに生きているのですと、そのように告白するものとなりますように、あなたが聖霊の力とあなたの恵みのうちに日々私たちを作り変えてくださいますように、この礼拝のすべてのうちにあなたが現れてくださり、賛美を通してメッセージを通して、また祈りのうちにご自身を明らかにしてください。すべてはあなたに委ね、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。で、少しですね、まあ、自分がですね役員になった、もしくはですね月次会に出ていると想定していただいて、今から2つ状況を説明しますので、どのように決断すればよいかということを考えていただきたいと思います。なんかすごい、まあ、いきます。あるところにですね、まあ、福田君という、高校の教師がいまして、まあ、彼は本当は中学校の教師を目指して、試験を受けようとしてるんですが、まあ、受からなかったので、この1年は、まあ、臨時採用ということで高校の歴史の教師をすることになりました。まあ、そこでですね、雇われていったんですけども、まあ、その高校で、まあ、あまりクラスには積極的に溶け込もうとしないような男子生徒を担任することになって、まあ、彼はクリスチャンだったのですね、福田君はすごく気になって、その土井君にですね、生徒の名前仮名ですけど、まあ、すごく今日、まあ、関心を持って関わるようになったんですね。で、授業以外の時にも彼の人生に関わろうということを決めてですね、まあ、何かと1年間目をかけていました。で、その1年が終わり、まあ、高校の臨時採用の期間が終わった後もですね、この福田君という人はですね、土井君のことを気にかけて、 まあ、自分の家に呼んだりしてたんですね。でそういう、まあ、時間を共に過ごす中で次第にその生徒もですね心を開いていって、福良君はちょうどクリスチャンの人たちと共同生活をしてたんです。ちょうど25歳ぐらいの時にまあ、お互い独身の男性3名で集まってですね、職場に出ていくのもせっかくだからこう一緒に住んでみて、一人暮らしするんじゃなくて3人の共同生活をしてみようということで、まあ、亀さんを見上げて一緒にお互いの人生励まし合って、そこから仕事に出ていくというようなことをしていて、まあ、その共同生活のところにも、まあ、土井くんを招いてですね、で、クリスチャンとの、まあ、いろんな時間を過ごす中で、だいぶ土井くんもですね、まあ、雰囲気が変わっていって、まあ、それまではすごくこう、やさぐれた目というか、人を敬遠するようなところがあったんですけども、まあ、次第に心を開いていって、まあ、教会にも来るようになりました。ところがですね、ある時に事件が起こるんですね。福良君は、まあ、土井君のことをすごく信頼していて、まあ、車を貸してあげたんですね。免許を取ってすぐの土井君に。そしたら、音信不通になったんですね。で、3日後に警察から連絡がありまして、あなたの名前で、あなた名義で、登録されている車が、まあ、事故を起こして壊れているので取りに来てくださいという、まあ、そんな電話でした。で、行ってみるとですね、自分が貸してあげた車が、まあ、もう乗れないぐらいに壊れていて、で、土井君に携帯で電話をしても出ないんですね。でそれで、まあ、それから先は音信不通でですね、どこに行ってしまったかわからないというような状況、まあ、実はここまでは名前以外実話なんですけど、まあ、そういうことがありました。でここから先は空想ですね。僕が今から作り話するんですけど、でこの桑名キリスト教会にその土井くんが13年後ですね来るんですね。つまり今日ですけど、そして、まあ、皆さんとの時間を過ごし、いろんなことを通して、今度はですね、洗礼を受けてクリスチャンになる決断をしたとします。で、ある時ですね、役員の方に、まあ、実は僕はクリスチャンになったけど、教会に来たのは実はここが初めてではないと。で今までずっと言えなかったけど告白したい罪がありますということを言われてですね、まあ、13年前実はすごくクリスチャンの人によくしてもらって、まあ、自分の教師によくしてもらったんだけども車を借りた時に事故を起こしてですね、でも乗れないぐらい壊してしまったので、まあ、すごく怖くなってもうそんな弁償もできないので逃げてしまったということを、まあ、皆さんが聞いたとします。そしてですね、役員会で対応を考えるんですね。じゃあこの土井くんに対してどういうふうに私たちは接したらいいんだろうと。彼は一番最初に愛したもう今は40歳になっている福田さんに対してどのように皆さんなら連絡を取られるでしょうか。教会としてどんな対応をするのが望まれていることだと思いますが、役員として考えるのが難しければあなたの友人というふうに考えてくれてもいいんですけど、あなたがそれを打ち明けられたらあなたはどのように対応するでしょう。どんなことをしたらいいと思われるでしょうか。これが皆さんに考えていただきたい一つ目のケースですね。もう一つあるんです。もう一つは元 MB のですね、土山教会に所属しておられた方が、北米に宣教師になって行かれました。そしてですね、20年を過ごして日本人教会を向こうで今建てられているんですけども、その中で神様に示されてですね、ある牧師の招きによってスリランカに行くことになったんですね。そしてスリランカに行ったところ、その牧師先生が牧会しているのは、まあ 本当に困難な状況にある村でですね、雷病の人たちが隔離されて住んでいる村の教会を牧会しておられるのが、その招いてくれた先生だということが分かったんですね。でそこでは、病気のゆえに歩くこともできない人たちが多くいるので、車椅子をいくつも必要としていて、で働いて収入を得ることができないので、特に経済的な助け、食料援助も必要としているということが分かりました。で1回目はですね、そういうことを知らずに伝道旅行に行きまして、2回目スリランカに伝道旅行に行くことになったので、その10人ぐらいしか平均礼拝出席者がいない日本人教会のには無理だと思ってですね、広く教会に支援を求めようとして手紙を書くことにしたんですね。私が伝道に行ったスリランカの教会ではこういう状況ですと、車椅子と食料支援を求めていて、なんとかこの人たちを助けてあげたいけど、私たちは10人ぐらいしかいない教会なので、皆様の主にある助けを必要としていますという手紙がこの教会にやってきました。それをどのように扱うかということが、例えば今日の月次会のポイントやったとします。皆さんはそれにどのように応答することがこの教会の決断として良い決断だと思われるでしょうか。すごく具体的ですね。何を基準に決断されるでしょうか。で実はすごくシンプルな決断しかないんですね、新約聖書の中には。私たちが何であっても何かを決断するとき、それはイエス・キリストならどうされるだろうという問い、それが常に問われるべき原則で、実はパウロは手紙の中でいろんな勧めをしているんですが、彼は常にそれを念頭に置いて具体的な状況に対応してたんですね。イエス・キリストならこのような2つのケースでどうされるでしょうか。イエス・キリストに従うものである私たちは、彼がなされたようにどのようにそんな具体的な状況に応えれるでしょうか。実は新約聖書の中ですでにこの2つのケースは扱われているんです。パウロがイエス様ならどうするだろうと思って書いた手紙があるんですね。一つ目のケース、損害を与えて逃げてしまった人が私の目の前でクリスチャンになり、かつて損害を与えたことが明らかになったケース、その時にどうしたらいいのか、イエス様に従うということはどういうことなのか、それを考えて書かれたのが今日お読みしていただいたピレモンへの手紙というものです。で、二つ目のことですね。貧しい教会、自分たちが会ったこともない教会が貧困で苦しんでいる、その人たちにどう対応したらいいのか、そのための具体的なことを書いているのが第二コリントの8章以下のところです。で、実はそれが私たちが交わりと呼んでいることにものすごく関係していることになるんですね。で、一つ目のケースから考えてみたいと思います。福田君と土井君のケースですね。皆さんはどういうふうに扱われるでしょうか。パウロの時はそれがちょっと違った状況でした。オネシモという奴隷がいたんですね。で、彼がピレモンという自分の主人を裏切って何らかの損害を与えて逃亡して、そしてどういう状況であったかは分からないけど、福音のためにおそらくローマの獄中にいるパウロと出会い、そこでクリスチャンになったんですね。 でパウロはオネシモからその奴隷であった子から、つまり僕らの話で言えばドイ君から状況を聞いて、私は損害を与えて逃げてきましたということを聞いて手紙を書いたんです。その手紙の内容がここに書いてますね。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。で、これ冒頭の祈りですでにパウロは言いたいことがあるんですね。私はいつもあなたのこと、まあ、ピレモンさん、幸いパウロ知ってる人でした。あなたのことを祈って神様に感謝してきました。なぜなら主イエスに対してあなたが持っている信仰と、そのゆえにあなたが全ての生徒に対して愛情深いことをしてきていることを知ってるからです。だから今ですね、6節、私たちの間でなされているキリストのためになされている全ての良い行いをよく知る、よく体験することによって、あなたの信仰から出る交わりが生きて働くものとなりますように。あなたの交わりが本当に生きて働くものとなりますように。で、あなたの交わりが生きて働くことは何だったんでしょうか。それは獄中で産んだ我が子オネシモのことをお願いしたいんですね。彼は前は役に立たないものでしたが、今は役に立つものになっています。その奴隷で逃亡したオネシモをあなたの元に送り返しますので、彼はちなみに私の心そのものなんですが、で、本当は彼を私のところに置いておいて、まあ、私たちの場合で言えばドイ君をこの教会にずっといてもらって、この教会で一緒に使えたいと思っていましたが、あなたの元に送り返しますと、あなたの同意なしには何一つするべきでないと思ったからですと。それはあなたがしてくださる親切、もしくは良い行いが強制されてではなく自発的でなければならないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってはそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しいとも、と訳されてるんですが、本当は交わりの一員という単語ですね。もしあなたが私を交わりの一員だと思うなら、私を仲間だと思うなら、同じクリスチャンとして主のうちにあるものであると思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して過去に損害をかけたか、現在も負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。というのは、今から書くのが私のサインですよって意味ですね。私がそれを支払います。つまり分割して書いてるんです。ギリシャ語でも意味わかりますか。私が支払いますっていう文だけをちゃんと自筆で書いたんですね。証明のために、僕らが反抗するようなもんですね。桑名教会の院みたいな感じで。で、あなたが今のあなたのようになれたのも私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。これがですね、具体的な事例に対してイエス様ならどうするか考えてパウロが決断して書き送った手紙です。彼はここでどんなことをしてるでしょうか。いくつかしてますね。彼はまず和解は絶対ないといけないと思ってますね。壊れた関係がそのままでいいとは決してせずに、そこには和解が必要だと。で、その和解というのは、しかも普通のことじゃないんですね。損害を与えて逃げたような人を奴隷として受け入れ直すんではなくて、愛する兄弟として、家族のようなものとして受け入れ直してくださいということをお願いしてるんですね。 それは普通じゃないですよね。彼が謝って弁償するので、元の生徒のようなものとして受け入れてくださいと言ってるんじゃないです。彼はもはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として受け入れてください。とお願いしてますね。しかも、パウロは自分自身が、もしも、この土井君がですね、オネシモが行った損害が、まあ、過去にあって現在の負債を負ってるんですが、それは私が支払いますって言ってるんですね。100万円ぐらいかわからないですけど、壊してしまった車の代金はこの教会が支払うので、で教会の印を押して私たちがこれを証明しますと。ですからあなたは彼を、私たちを迎え入れるように迎えてあげてください。私たちをクリスチャンの仲間だとあなたが思っているのなら、私のように迎え入れてくださいと。そしてそれがパウロのこのケースの扱い方やったんですね。彼は何をしてるんでしょうか。パウロがしているのは、ただピレモンに対してどのように歩むべきか教えてるだけじゃないんですね。ピレモンがイエス・キリストがこの場合どうするか考えたら、それは許して受け入れることでしょう。でもそのための犠牲を払うのは自分であるべきだとパウロは思ったんですね。私も主イエス・キリストのようにこのケースに臨むなら、イエス・キリストが自分の立場を無にして持っている所有物を捨ててまで私のことを愛し受け入れてくれたように、そして他の人との関係も開いてくれたように、今は私が自分の持っているものを犠牲にしてイエス・キリストのようにこの人と、まあ、土井君と福田君の間の関係が主が願う関係に回復するように行動しようとパウロは決めたんですね。だからこの状況においてふさわしいことは、彼にとっては許し受け入れることであり、自分にとってはそのための贖いの代価を支払うことだったんです。関係が回復するための犠牲を自分が担うことが、パウロがイエス様がここにおられたらどうするだろうということで出した結論なんですね。じゃあスリランカの教会の場合はどんなことを言うんでしょうか。当時エルサレムで地震があって、貧しさのゆえに、その地震のゆえにですね、生きていけなくなったエルサレム教会を支援するために、いろいろな教会に対してパウロが手紙を書いてお金を集めて回りました。コリント人への手紙第28章1節からもそれが伺える手紙なんですね。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。ここにも気づいてくださいね、生徒たちを支える交わりなんですね。その絵に参加したいと熱心に願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、そして私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても 私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今、あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。ここでですね、パウロは第二のケースについても、主イエス・キリストならどうされるかで答えるんですね。主イエスは私たちのために貧しくなられた。神であるのにその地位を捨てられて、私たちのために、私たちが富むために自らを捨てられたのですから、あなた方も同じようにイエス・キリストに倣って献金をしてくださいと言ったんですね。で、この2つのケースはいろいろといろんなことを私たちに教えてくれます。面白いのはどちらもですね、パウロは命令できたのに命令しないんですね。第2コリントの場合でしたら8章8節、こうは言っても私は命令するのではありません。ただあなた方自身の愛の真実を確かめたいんです。あなた方の愛が本当にイエス・キリストから出ているものであること、真実であることを確かめたいんです。フィレモン書ではこう言うんですね。それはこれも8節です。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなた方にお願いしたいと思います。で、ここですごくこう面白いことがなされてるんですね。8節、私はあなた方のなすべきことをキリストにあって少しもはばからずに命じることができるんですが、でどういうことかというと、私はキリストのうちにあって確信を持ってるんですね。あなたに対して命じるふさわしいことは何であるのか。だからクリスチャンとしてこうすべきことがふさわしいということをものすごく確信を持って命じることができる。しかし彼は命じないんですね。むしろ愛を通して彼は進めるんです。イエス・キリストがなされたようにしてくださいということ。で、これはパウロが持っていた信仰と一致しているものです。私たちはずっとこの1年間ローマ書を通して見てきたと思います。私たちが義とされるのは信仰、律法を守ったからじゃないんですね。ある特定のふさわしい行いをしたから、何かこういう行動をしたから私たちは忠実であると神にふさわしいと言われるのではないと。ただキリストであるイエスを信じ従ったから義とされるのです。これがずっとパウロがローマ書で言ってきたことで、パウロは具体的になすべきことを言う、命令すべき状況でもそれをだから守ってるんですね。だから私は命じることもできるんですけども、あなた方の愛に訴えるんですね。イエス・キリストが生きたように彼に信仰を持って従ってくださいと。だからパウロはピレモン書の21節では、私はあなたの従順を確信してと、イエスに従う従順を確信してこう言えますというんですね。同じように第二コリントでも似たようなことで言うんですね。福音に対してしっかりしたらそうなると。それが書いてるのが 第2コリント9章の12節13節、お読みしますのでお聞きください。なぜならこの奉仕の技、献金のことですが、は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技、献金を証拠として彼らは、あなたがキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々にあなた方が惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。で、ここでもですね、キリストの福音の告白に対して従順である、つまりイエスをキリストであると告白するなら、イエスが生きたように生きる、その証明にこの献金はなりますというところですね。だから彼は常に自分が神様から教えられた、そこからはずれないんですね。具体的にこうすべきという命令を命じることができるけど、それはあえてしないと。あなたがただイエス・キリストに従順であるなら、こういうことになります。それを彼が愛のゆえにしてくださったように、あなた方も愛のうちにしてください。そのことがあなた方が従順であることの、つまり本当にイエスをキリストだと信じていることの証明になるんですという感じで進めるんですね。どんなふうに私たちは、私たちの目の前の具体的な出来事に対して生きていけるでしょうか。パウロは常にイエス・キリストならどうされたかというところからずれなかったんですね。ピラモン書ではそれはすごくちっちゃくしか出てきません。五節のそれは主イエスに対してあなた方が抱いている信仰と全ての生徒に対するあなたの愛について聞いたからです。それは具体的にはあなたの信仰から出る交わり、損害を伴ってでも人を許して受け入れることなんですと。で、それを20節では、そうです兄弟よ、私は主にあって、主のうちにキリストにあってあなた方から益を受けたいのです。主のゆえに、主のうちにいるから、キリストの支配のうちに移されたのだから、そのようにふさわしく生きてくださいというのがですね、私たちの何に対して考えるときも原則なんですね。そして面白いことに、そのおねしもを許して彼を受け入れるということが、ピレモンにとっては交わりが生きて働くものになるんです。コリントの人たちにとっては、地震によって貧しい暮らしを強いられているエルサレム教会の人のために献金を捧げて助けることが彼らの交わりになるんですね。先ほど読んだ第2コリント9章13節で、あなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、また全ての人々に惜しみなく与えているって訳されてるんですけど、これギリシャ語やったら一言なんですね。コイノーニア、交わりということです。つまりこの技を貧しい見たことのない教会のクリスチャンの人のために捧げることを通して、あなた方はキリストの福音の告白に従順であり、全ての人々に対して交わりがあることを人々は知って神様を崇めるんですね。私たちが交わりというとき、それは何を指してるでしょうか。各会に分かれて時間を過ごしたら交わりなんでしょうか。パウロにとって交わりという言葉はもっと多くを含んでるんですね。それは同じキリストの支配のもとにいるのだから、互いの人生に責任を担い合うということです。同じ主イエス・キリストの支配のもとにいるものに対して、自分の持っているものを持って助けることを彼は交わりと呼んでるんですね。それは共に人生を担い合うということだからです。僕は2週間前こういうメッセージをしました。もしも救いというものを一言で表すなら、それは罪の支配のうちから キリストの支配のうちに移されることだと言ったんですね。ローマ書6章1から11がそういうふうに書いてるんです。で、キリスト、罪のうちからキリストのうちに移されることには、必ず共に移された人と共に責任を互いのために担い合って生きるということが入ってるんです。キリストのうちにということは、その中にいる人と共に生きるということを必ず含んでるんですね。だからもしもこの人たちに対して献金をするなら、それがあなたがキリストのうちにある証拠になるんです。もしこの人たちのために持っているもので愛を示すなら、それによってあなたの信仰の交わり、共にキリストのうちに参加しているということが明らかになるんですね。だから彼は少しもはばからずに命じれるんです。もうはっきり分かってるからです。そうすることがキリストのうちにいるっていうことだから、ことだっていうことですね。でもそれが新しいルールにならないように、彼はキリストのうちにということにしか訴えないんですね。だから具体的な命令ができるんだけど命令しないんですね。むしろイエスに従ってくださいと、主にあってそれをしてくださいと、私の心を励ましてください、愛のうちにそうしてください、惜しみなく与えてください。常にそれはイエス、キリストのうちにになっています。だから私たちの交わりは本当はそういうものなんです。私たちは婦人会を通して、少年会を通して、青年会を通して、ただ時間を共有してるんじゃないんですね。お互いの人生に責任を担い合ってるんです。ある人が洗礼を受けてこの教会に加わるということは、あなたがその人を支えて、その人にあなたが支えられるということをその瞬間受け入れたことなんですね。今日も今から聖餐式をします。聖餐式の時に私たちが読む箇所は、ただ主イエスを覚えているだけじゃないんですね。主イエスを覚えて私たちが互いに使い合うことも含んでるんですね。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの食パンはキリストの体に預かることではありませんか。ここで預かると訳されているのはコイノーニアっていう交わりっていう言葉なんですね。私たちが祝福する、私たちが聖餐式で受けているこの祝福の杯はキリストの血に共に参加しているっていうことなんです。この人たちとそこに交わりがあるんです。キリストの体に共に参加することなんです。私たちが本当に主イエスに従っていくというときに、だからパウロが交わりという言葉を使うときに、それは罪の支配にあった私たちがもはやそこの支配から解放されてキリストの支配のうちに入れられる、それは同時にその人たちに責任を担ってイエスのように使い合うということを含んでいるものなんです。神様と関係が回復して、しかし教会の人を愛さないということは選択肢にないんです。神様の前に罪許されて、しかし誰をも負担を持って愛さない生き方はキリストのうちにいる生き方ではないんですね。そんなことは起きえないんです。キリストのうちにいたいなら、私たちは必ずイエス様がされたように愛を実行していくようになるんですね。だからパウロは救いをこういう移動で描くんです。ただ私たちの罪が許され永遠の命を得られるだけじゃないんですね。私たちは罪が許され神との関係にいられ、本当にどのように人が互いを支え合い主のゆえに生きていけるかということを実行していくという本来の命の中に入れられて、エデンの園であったような神と人と共に生きていくという命のうちに入れられて、肉体の復活を伴って永遠に生きていくというのが神の国が実現するということです。私たちは聖餐式のたびに主イエス・キリストの血のゆえに神との関係が回復し、この人たちと常識を超えた特別な変な関係に入れられているということを理解して、愛し合うことを受け止めて 再臨を望んで、まだできていないけど、その時には私たちの間の関係も、この世界の関係も、神が良いものと完成してくださることの希望を見て、聖餐に預かってるんですね。私たちの交わりはだからその繁栄のはずなんです。今日僕は2つ事例を聞きました。でそれはですね、皆さんにとってはおそらく交わりに関することじゃなかったと思います。どう献金を使ったらいいんだろう。僕らそうやって分けるんですね。これは献金に関すること、交わりというのはこう楽しい時間、そうじゃないんですね。パウロにとっては全部一つに関することです。もしもあなたがキリストのうちにいるなら、キリストのうちにいる人をどう扱いますか。それは主イエスがどうされたかを見てそのようにしてください。それだけが彼が言うことで、全然複雑じゃないんですね。ものすごくシンプルです。でも私たちの力ではできないんですね。私たちがもしまだ罪の支配のもとにいて、私は自分の力で生きていかないといけないと、私は何とか自分が稼いで誰の迷惑にもならず、自分の力で目に見えるものに頼って蔵を築いて納屋を築いて財産を貯めないと幸いには生きていけないと、そういう考え方の支配のもとにまだいるときには、私たちにはそのような生き方はできません。主イエスキリストの血によって本当に私は神に受け入れられているだけではなく愛されていて、神が空の鳥を愛するよりはるかに私のことを気にかけてくださっているので、私は主のゆえに生きることができていると、キリストの支配のうちに入れられるときに、私たちは持っているものを諦めて他の人たちのために使うことができるようになるんですね。実はコイノニアという単語は共同のという意味で、当時のローマとかギリシャ世界では共同経営とか共同で土地を所有することに用いられてたんですね。ギリシャの人たちは人が平等に暮らすためにはどうしたらいいか、今の社会主義みたいなことを言ってたんです。哲学者たちは共同の土地を持たないといけないと、一人一人が個人のものを持つのはもちろん大事だけど、本当に貧富の差がなく平等に生きる世界を実現するためには、共同の土地を持ってふさわしく経済も管理しないといけない、社会主義みたいなことを言ってたんです。そしてそこにコイノニアという共同参加とかいう意味合いでコイノニアという言葉を使ったんですね。でその言葉をパウロは全然違う意味で使ってるんですね。クリスチャンにとっての交わりは何か、そのことを調べた新約、ある新約聖書学者はさっきの話をして、ギリシャでは共同の土地を持つとか共同経営をすることによって平等を実現しようとした。しかしクリスチャンにとってこのコイノニア、つまり交わりとは、愛のために自らの所有を諦めることであると、そう定義したんですね。他の人はシステムを作ろうとすると、でもクリスチャンは違うと。イエス・キリストへの愛のゆえに、そしてそのキリストのうちにいるお互いへの愛のゆえに、自分の持っているものを諦める、それが交わりであって、そういうことによって神が願う人と人が支え合って生きることが実現されていく、それがクリスチャンにとっての交わりですと。その学者さんに言わすと、私たちが交わるというなら、それは愛のゆえに何かを諦めてるっていうことなんです。そしてパウロはそれが私たちの力ではできないので、常に祈りのうちに言うんですね。ですからあなた方が私たちの間でなされている神の素晴らしい事柄を知ることによって、その知るというエピグノーシスというのは体験を含むんですね。神様が私たちのため間でなされている良い行いにはどのような素晴らしいものであるか、本当に神様は私を支えてくださるんだと、本当にこの方は私を幸いで満たしてくださるんだと、そのことをあなたが本当に体験し、 知ることによって、あなたの信仰から出ているその交わりが愛のゆえに諦めるということが生きて働くものとなりますように。主イエスのゆえになされた恵みを知って、私たちは初めて本当に交わりに生きれるんです。だから全部つながってるんですね、このキリストのうちにということで。今日も来月も私たちは何かの決断をしていきます。その時に私たちが決断の尺度にすることは何でしょうか。パウロはすごくシンプルです。イエス・キリストはどうされたでしょうか。同じキリストの体に対して私たちは何ができるでしょうか。ぜひ私たちが神様の素晴らしさをさらに知ることを通して、私たちの信仰の交わりがさらに生きて働くものとなることを祈りたいと思います。最後に一言祈りますので、黙祷の姿勢をお取りください。天におられる私たちの父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたは私たちが感謝をしない時も太陽で照らし、私たちがあなたを裏切る時も雨を注いでくださいます。私たちがあなたを愛さない時も私たちに恵み深くあられ、私たちがあなたをのけものにして自分が全てを知っていると思う時にもそばにいてくださる方ですから、そのことを覚えて心から感謝します。神様、本当にあなたを受け止めてイエス・キリストがなされたように歩むことには難しさがあります。イエス・キリストの十字架を受け止め、その愛のうちに生きている中にあっても、私自身がと、私の幸いがということが私たちの第一になってしまい、あなたのなされたいことやあなたの義を第一とすることからそれやすいものです。しかし主よ、どうかあなたがパウロに対して憐れみ深くあり、敵対していた彼をすらあなたの働きに召し出されたように、それている私たちがいるなら、私たちに優しく呼びかけ恵みを与えてください。あなたがどれほど素晴らしい方かを指し示すことで、私たちの応答が愛の応答となっていくように、私たちに必要なものをあなたが与えてくださいますように。クーナキリスト教会として歩むうちで必要なことをすべてあなたが備えてくださいますから、そのことをありがとうございます。主よ、私たちのこの教会の歩みが個人としても、またあなたの体としても、イエス・キリストの本当の体として、キリストのなされたことをこの地において実現していくことができますように、恐れを取り除くことができるように、あなたが一人一人を温かく抱きしめてくださいますように。命令されて行うのではなく、自発的に愛のうちに行えるように、主の御業を私たちが体験し知ることができるように、あなたの栄光を表してください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。